V トークラジオ
スタートです。
春の観光シーズンを迎え、 JR 山陰線の豊岡駅と鳥取駅の間を直通運転する快速列車、山陰海岸ジオライナー号が人気だそうです。日本海に挑む京都、兵庫、鳥取の3府県の東西約120キロが山陰海岸ジオパークとして平成22年にユネスコに認定されたのを記念して運転を始めたそうです。2両編成の車両には鳥取砂丘などのこの山陰海岸ジオパークの名所がラッピングされていて、週末と祝日限定の1往復、鳥取発の午前便は約2時間20分かけて運行、余部橋梁がある余部駅、こちらでね、何でも20分停車しているそうです。この余部駅なんですが、約40メーターの高さがある空の駅としても有名。こちらから眼前に広がる日本海の風景を思う存分満喫できるっていうのが好評だそうです。ここは行ってみたいところなんですよね。豊岡駅発の豪便は約2時間の運行、上下とも温泉で有名な城崎温泉駅にも停車するそうです。海に迫る険しい山の間を貫いて走るこの山陰線、車窓にはヤシに富んだ海岸美が次々と飛び込んできて、なかなか魅力的でしょうね。ちなみにこちら、この豊岡駅と鳥取駅の間をね、直通で結ぶ電車が少ないんで、観光客だけでなく地元住民にも好評らしいですよ。私も本当なら今頃ここへ行っているはずなんですが、残念。でも何とかしてこの山陰海岸ジオライナーには乗りに行きたいもんです。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、今月のモーターサイクリスト72ページみたいな写真を撮りてーと悔し泣きしている私黒岳は、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第89回の放送は、2プラス2のイズスカーツーリングは好評だけど、内心はドキドキの冷や汗だらだらだったぞ。さて、今回はね、日帰りツーリングのお話といってもですね、コースは毎度毎度同じコースなのでちょっとの話になりますが、先日の伊豆スカイラインに行ってまいりました。2プラス2というお話をちょっとさせていただきたいと思うんですが、ところでこの放送をお聞きの方で iPhone をお持ちのリスナーさんはどれくらいいらっしゃいますか？まあ iPhone からがね、ポッドキャストを聞くには一番聞きやすいという利点がありますよね。だから iPhone で聞くのが一番いいと思うんですけども、そんな iPhone パスワードありますけども、6文字の数字ですけども、私ある入り口の暗証番号と同じにしていたんですが、そしてその暗証番号がね、ここで変わるんだよっていう情報を送別会の席でふとお耳にいたしまして、はい、その送別会の日はね、気持ちよくハイボールやら白ホッピーなどをいただいておりましてね、気持ちよく帰っている帰り道なんですけれども、電車の中でふと、そうだ暗証番号変わるんだっけと思い出しまして、何やらごしょごしょごしょごしょ、そう、酔っ払った状態で暗証番号をチェンジしてしまったんですね。無事帰宅後袋に入ってそのままお休みなさいをしたわけですが、もうこの辺で大体の方お分かりでしょうね。 えらいことになってしまうわけなんですが、でもその時はそんなことは気づいておりません。で、翌朝、このね、2プラス2の伊豆スカイラインへ向けて出発となりました。まあ私、そもそも iPhone の充電切りが心配ですんで、いつもね、走行中は電源をオフにしているんです。まあ、インカムを使ってるわけでもないんでね、電話がかかってきても出れないっていうことがありますので、今回も何も考えずにオフにして。で、待ち合わせの番所に着く寸前なんです。気づいたんです。暗証番号を忘れていることに。あれって数回間違えてしまうとロックがかかるじゃないですか。でね、確かこれだよなと思った数字を何度か入れてみたんですが、いや本当にやばいことになってしまいました。実際事故にでもあったらね、家族に連絡できないですから。いやー弱ったなと思っていたんですが、さすが iPhone。メディカル ID っていうところがありますけども、これメディカル ID にね、緊急連絡先を登録してあれば、ロックされていても、音声通話は大丈夫なんですね。私これ知りませんでした。あら、どうしようと思ってね。で、たまたまメディカル ID を押したら、あそこに出てたもんですから。で、まあ、こちらの方ね、音声通話は大丈夫だということで、イコちゃんの方に事情を説明して、かなり不審がられましたけども。まあ、そういうことになりましてね、iPhone が使えない状態で、いよいよツーリングに行くという、めちゃくちゃ怪しいツーリングになってしまったんですが。本日のメンバーです。これはね、中学の同級生。クラスもね、クラブも違いましたが、偶然にもハーレー乗ってるということが分かって、一緒にツーリング行く仲になったんですが、なんでもお仕事の関係でね、平日しか休みがないということで、ツーリング行くにもなかなか相手が見つからず遠出ができない。しかも体が小さいのにハーレー乗ってるということで、峠道はいまいち苦手という状況。まあそんなライダーさんですから、伊豆スカイラインに行ったことがないというお話なんです。あんなに気持ちのいい伊豆スカイラインに行ったことがないという。もしかしたら二輪通行止めでもなっちゃったら、あの眺望を知らないまま、あの爽快感を味わえないまま終わってしまうのかと思うとかわいそうになってしまいまして。じゃあ、伊豆スカから135号でちょっと日帰りツーリングに行かないということでお誘いしたんですが。で、ここで終わらないのが今回なんです。そのことをね、あるところでお話をしたところ、バンデット1250、まあ、バンデットでいいんですが、ハーフカールの方に乗ってる後輩くんがいるんですが、そのパートナーさんがやはり、ハーレー乗りで、峠道は苦手で、こちらも伊豆スカに行ったことがないっていうお話でした。ちなみにバンデット君は伊豆スカ経験者なんですね。じゃあ、4人で行きましょうっていうことが、話がまとまりまして、先日行ってまいりました。で、待ち合わせはね、圏央道の厚木パーキングエリアとなりましたけども。私はね、いつもの通り、調布インターの方から中央道に入るんですが、調布インターの入り口、今、改修中なんですね。で、ちょうど時間もいい時間でして、上りの通勤時間帯で、とんでもない渋滞。でね、私たちは右の端から左の端まで4車線ほど渡らなきゃいけないような状況なんです。もう気合一発って感じでした。というか、7時半くらいにね、調布から下り方面に乗ろうとするのがそもそもの間違いなんだと今回深く感じましたけども。で、いつも通り中央道から圏央道へ入り、しばらく順調に走っていたところ前方に、ハーレーとバンデット発見。ハーレーだけだったらわかんないんですが、バンデットが見ること自体が珍しいですから、あ、これはっていうことですぐわかりました。で、私たち、西東京チーム、ね、こちらはまだ高速乗ったばっかりだったんで、ちょっと指でね、厚木じゃなくって、小田厚の平塚パーキングまで走ることを延長いたしました。で、平塚でお疲れ様、お疲れ様ということで、ちょっと自己紹介の休憩をしたわけです。で、いろいろね、お話をしていくうちに、どうもこれは男チームと女チームに分かれた方がいいのかな、なんていうような気がいたしまして。じゃあ、とりあえず、箱根新道、ね、箱根新道から十国峠経由の伊豆スカとなりますから。じゃあ、伊豆スカの料金所、熱海峠の料金所まではね、とりあえず、二人の2プラス2で行って、で、伊豆スカは男子チームと女子チームに分かれましょう、ということに話がなりました。これがね、やっぱり大正解でした。峠道に不慣れな女子二人、 こちらでね、伊豆スカあたりでもやっぱり怖いようなんですね。かなりの距離が離れるような雰囲気でおりました。まあ、そうは言っても途中のね、黒岳駐車場。こちらでね、見事な富士山を発見いたしましたんで、女子チームの到着を待って、今流行りのインスタ映えの写真をお撮りしたんですが。と言っても私の iPhone は使用が不可能だったので、非常に残念なことになってしまいまして。私の写真がないという。今回はね、本当にもったいないことをしましたね。せっかく天気が良かったのに。で、まあ、そんな、インスタ映えの写真をお撮りした後は、やがて再スタート。今度はね、容赦なく置いてきました。まあ、置いてきたっていうほど私も飛ばすわけではないんですが、まあ、一本道で平日ですからね、少し気持ちよく走りたいなっていうのがありましたし、バックミラーを気にしながら走るのもね、ちょっとストレスになっちゃいますんで、置いてきちゃったんですが、もっともちゃんと言いましたよ。早いのが来たらね、左端に寄れないよと。車で速そうだったらね、左端にウインカー出して寄ればいいから、と宣言に達しましたけども。優しいでしょ。まあそんなことをいつも男子チームはね、スカイポート亀石までは鈴木のランデブーということで。この時は iPhone のこともすっかり忘れて気持ちよく走行させていただきました。鈴木同士のね、ランデブー非常に珍しいですよね。しかもバンデットと私の V 走、まあめったに見ないね、2台が走っていったわけですけども、でやがてスカイポート亀石の方に到着でね、こちら先着されておりました、いろいろなバイクに乗られている年齢が小先輩方な形が十数台休憩していらっしゃいましたんで、私たちは端っこの方で女子チームを待とうということになりましたけども、ヘルメットを脱ぐか脱がないか程度で意外と早く到着したのにはびっくりしました。でまあヘルメットを取ってちょっと休憩ねということで、どう伊豆スカはということで感想を聞いてみたんです。そしたらね、やっぱりもっとね峠道で怖いと思っていたらしいんですが、とっても走りやすかったそうです。あとね、富士山がこう見えるじゃないですか。その富士山がね、ところどころ見えて景色が良かったとか。あとね、こんないい道なら飛ばさないでゆっくり走った方がいいんじゃないの？お得でしょと思ったというそうです。まあ、やはりね、平日の午前中ということで、そんなにね、走り屋さんもいらっしゃらないですし、車の方もないということで、のんびり走ることができたっていうことがあって、余裕があったんでしょうね。まあ、最後のゆっくり走った方がいいんじゃとかね、お得じゃないのっていうのは私に対する嫌味だったのかもしれませんけど、まあ確かにゆっくり走った方が良かったかもしれないですね。それで、この後トイレ&タバコ休憩をしていたところ、スカイポート周辺の景色を撮りたいという申し出がありまして、この辺はやはり女子でございますね。しかし実は私も知らなかったんです。スカイポート亀石の周りってまるでゴルフ場のラフ状態なんですね。あれどっかないのっていうぐらい感じだったんですけど、非常に残念な感じでございました。あそこで富士山でも見えてればね、また違ったんでしょうけども。でこの後のんびり走っていこうということになりまして、というのももうね休憩どころもないですし、次にね行くのはもうお昼ご飯のところって決まってましたんで、じゃあ今度は4台でのんびり走行しようねっていうことになりましてね。後輩くんチームの方はインカムをつけているんですが、黒枠チームはインカムをつけておりませんので、男子2名が先導する形で伊豆スカの後半部分を走りました。ね、今度はゆっくりと走っていったんですけども、私も久しぶりの前線走破でね、ございましたけども。まあ、のんびり走れば走ったで、これはやっぱり気持ちがいいもので。ね。前半も気持ちよかったんですが、ゆっくり走る後半部分もなかなかのもんでございました。そしてこの爽快感が570円で味わえる。これはやっぱりお得ですよね。ですから二輪の通行止めがなくならないようにぜひぜひともお願いしたいところでございますが。そうそう、残念なことにですね、残りの3人、私以外の3人なんですが、ツイッターをやってないんですね。ああ、この辺残念。ですからね、グッドスピードさんの伊豆スカのね、ナンバーがもらえないんですよ。その話もちょっとしたんですけどもね、ツイッターはちょっとなんていう話になっちゃいましたんで、その辺は残念だったんですけども。でもね、ちゃんとこちらの方に、3人にはね、グッドスピードさんの 宣伝もしてございますので、地道にね、私もそういうご協力はさせていただきます。もうお気づきの方もいらっしゃいますが、私のね、CM の方をいろいろな方の、ポッドキャストさんの方で入れていただいてるんですが、なんせ私、編集ができないということで、私の方に CM を入れないことをお許しをいただいておりますが、ねえ、早くパソコン買い替えないとっていう気もしてますけども、なんとか、他の方々の CM が入れられるように頑張りたいと思います。ちょっと話がまたずれちゃいましたけども。で、伊豆スカを走りまして、お昼ご飯へ向かったんですが、こちら、向かった先はね、伊豆高原ビールの本店の方でございます。すでにネットの方には出ているんですが、大盛りのね、海鮮丼、漁師飯っていうやつなんですが、これを食べに行きました。本当はね、とんかつはじめのリベンジに行きたかったんですけども、なんせ伊豆に不慣れな3名を従えて、なんてね、私がいかにも伊豆を知ってるような口ぶりですけども、私もまだまだ不慣れですが、国道135号をね、下って下田まで行くには、あとね、女性をいきなり初めに連れて行くっていうのもね、私がそもそも行ったことないのにっていうことがあったもんですから、まあ、伊豆高原ビール本店の方で、海鮮丼なら間違いがないだろうなということで、伊豆スカからは今度は県道111号線へと行きました。この111号線、当初は日本道路公団が管理する有料道路の東笠山道路だったそうでございます。遠いに笠ね、竹冠が立つ山ね、東笠山道路だったそうでございますが、現在はね、無料開放されて、伊東市から天城高原へのアクセスとなっていて、ちなみにこの無料開放されたのは昭和60年だったそうでございます。昔はですから、伊豆塚からずっと有料だったんですね。全く知りませんですけれども。まあ確かに、道幅も広いし、まあ走りやすいなとは思っておりました。県道111号という割にはいい道路だよなぁなんて思っていたんですが。地図を見るとね、東笠山道路って出るんでなんでだろうなぁなんて思ってたんですが、そういうのがあったんですね。さて、話が変わりまして、111号線を行くと、今度、グランパル入り口っていうところのね、信号入ります。道の駅、グランパルですが。で、そこを信号を左折いたしました。で、すぐのところでございました。伊豆高原ビール本店。私の頭の中っていうか、地図のね、見た中ではもうちょっと先かなと思ってたんですが、あまりにもあっさりついてしまいまして。若干早くついちゃったんですけどね。で、バイクを止めてのお昼ご飯となりました。男チームは海鮮丼である漁師飯。女子チームは、お好み御膳とかなんかそういうやつでございます。なんせそういうのはあまりね、何を食べたかっていうのはちゃんと見なかったもんですから。自分のしか見てないっていうのもありますけども。で、こちらの漁師飯。かなりの大盛りでございます。ちょっとね、ネットの方で見ていただけるとわかるんですが、もうね、メニューを見たところの写真なんか本当に大盛りで、こりゃーなんて思ってワクワクして待っていたところ、はい、お待ちどうさまーと出てきたものを見た瞬間、あれ?嘘?マジ?っていう感じで少し引いちゃったんです。というのも、思った以上に小ぶり。丼ぶりもね、え?これで?って感じなんです。普通のお蕎麦屋さんで出てくる、とんかつの、あ、とんかつじゃない、カツ丼のね、丼あるじゃないですか。てっきり、あのサイズぐらいかなと思ったんですけど、あれより小さいサイズでございましたんでね。カフェオレボールが汚れっていうような感じでしたもんですから、あれ、これ話が違うじゃん、と思っていたんですが、これが意外と食べ出すと大盛りだったんです。ご飯の丼自体は小ぶりでも、実はふんわりご飯ではなくて、ご飯がね、しっかりと詰め込んであったんです。なぜならば、上の海鮮が落ちないようにしてあったんですね。まあ、上の海鮮の重みで、ぎゅっとこう、締まっちゃったって言った方がいいのかもしれませんが。ここまで来るとね、じゃあ何が乗っていたのかってのは気になりますよね。溢れ落ちそうなイクラ。あと、サーモン。まあ、この辺、なぜ伊豆でサーモンなんだろうって気がしますが。あと、マグロ。イカ。あとあれは中落ちでいいのかな。まあそんな状態で盛りだくさんでございました。で、そんな状態でしたんでね、本当のことを言いますと非常に食べづらいです。まあ別にね、こう小皿の方にせっかく乗っているね、海鮮物をどかさないと食べづらいんです。ましてね、今回は野郎だけじゃなかったもんですからね、 ちょっとお上品にっていうのは無理なレベルでございました。あと最初にね、運ばれてきた時にお店の人の方からね、温泉卵がございますと、途中で味を変える時にご利用くださいなんて言われたんですけども、最初はね、この程度の小さい丼で味を変えなんて息食いでしょってね、温泉卵は後で食べますよなんてバカにしていたんですが、今回ばかりは正直に従って途中で温泉卵を使って味を変えさせていただいたんですが、これはこれでまた美味しかったです。で、なんとかね、4人ともやっとこの差で、完食という形になりまして、やれやれとゆっくりしてお腹いっぱい。伊豆塚の方もね、気持ちよく走れたし、まあ本当に今日のツーリングは良かったね、満足だね、なんて話になりまして。で、この後どっか行こうかって話になったんですが、私的にはね、セイラちゃん、ね、一部の方では話題沸騰でございます、幻博覧会の方のね、セイラちゃんに会いに行こうかと思っていたんですが、なんせね、幻博覧会自体が怪しい雰囲気だし、あとね、やっぱり私の iPhone が使えないという半分パニック状態がありましたんでね。で、あんまり間違えるとこれ初期化されちゃうじゃないですか。で、なおかつね、私この時点ではソフトバンクショップに行けばね、ロックを解除させてもらえるんだと思っていたんで、とりあえず自宅にっていうことが頭にありまして、どっか行くって言ってもちょっと下を向いてたんですね。まあ、そんなところを見抜いてくださったかもしれませんけども、まあ、帰り道を考えるとっていうことになって、じゃあこれで帰ろうかとね、お土産を買って帰ろうかということになりました。で、国道135号線に戻ってずっと帰ってきたんですが、今回はね、卒業旅行のレンタカーさんが多かったようですね。全く運転に慣れてないというのもあってね、車間距離もいっぱい空けて止まってるもんですから、ちょっと道がね、混雑しておりまして、逆に、あれで帰ってきて大正解だったなっていうような気がいたしましたけども。で、またお土産に、マリンタウンの方へ、道の駅、マリンタウンの方に寄りましたけども。どうも私が距離を間違えてしまいまして、この伊豆高原の本店からマリンタウンってあっという間だったんですね。で、マリンタウンによって、あら、こんな近かったっけなと思って、言いながらも。で、皆さんがお土産を買ってるとき、私、先日もお話ししましたけども、パン屋さんのところのコーヒーを飲んで、さて次はどこまで行こうかなと。この先ね、休憩どころらしい休憩どころがないんですよね。まあ、青少バイパスのところであるんですけども、ちょっとあそこだとね、狭いっていうと変ですけども。そういうことがありまして、じゃあ、東名のね、海老名ではどうっていうことになったんです。まあ、実は私もこの時点では地図を持ってないもんですから、まあね、伊豆へ行って伊豆塚走って135号で帰ってくる程度しか考えてないんで、地図持っていかなかったんで、地図も見せずにね、どう東名入って海老名で一休みしないなんて声をおかけしたところね、あ、じゃあいいですよっていうことになったんですけども、ちょっとね、女子ハーレーチームには酷だったようでございました。まあ、真鶴道路のね、有料部分でありますブルーラインの方を走らずに一般道行ったもんですから、どうしても真鶴の駅前とかも混雑してね、渋滞になっちゃう関係でちょっと酷だったようでございます。まあ、その後は青少バイパスを気持ちよく走って、で、新湘南バイパスでしたっけ、で圏央道から東名に入ってすぐの海老名で一休み、いやー疲れたという声がありまして、失敗したなというようにちょっとね、自己嫌悪になっちゃいましたけど、まあ、ここでいちごミルクソフトクリームということでお約束でいただきまして、まあ本当にこの日は暖かい気候でしたんで、ソフトクリームが非常に美味しくいただきました。で、この後また女子チームとエアローチームで分かれてしまったんですが、女子はやっぱりお買い物が好きですね。で、この後黒学チームとね、バンデットチームで分かれて帰宅と相なったんですが、でも後でね、やっぱりもう一度ちょっと心配になったもんですから、この間のツーリングどうだったっていうお話をしたところ、非常にね、喜んでいただけたということ。なおかつね、伊豆塚がね、下手すると二輪通行止めになってしまうということで、そういう危険あるということを知ってね、あんないい道路をね、もったいない、少しでも安全運転しなきゃいけないなっていうのが分かったというようなお話もいただけました。まあ、こうやってね、埼玉の方からまた東京の外れの方からね、行くっていうことも大事かなというような気がいたしました。本当に伊豆スカイライブはいつまでも走れるといいなと思いました。そうそう、この後ね、 帰宅した後、自宅の PC の前で初期化された iPhone の復旧に数時間を費やしたことは言うまでもありません。本当、酔っ払ってパスワードを変えるのはやめた方がいいですね。前回お便りをいただきました杉さんから、今回はねレビューもいただきました。評価の方はなんと星5つでございます。ありがとうございます。感謝いたします。じゃあちょっとレビューの方もねご紹介しますけども、題名は気楽に聞ける番組ですということでいただきました。40歳を過ぎてからバイクに乗り始めた黒角さんは、愛車Vストロームにまたがって関東を中心に、時には東北や北海道までツーリングに行った時の話をするという内容です。特徴としては、通ったルートを国道何号線からどこそこの角を右折して県道何号線に入るみたいな感じで細かく伝えてくれるところです。かっこ道を間違えて U ターンしたことまで。通ったことがあるルートだと思わずにやり。食事のレポートも楽しみの一つです。通勤中など気楽に聞いても楽しめますが、手元に地図や地図アプリを開いてルートをなぞってみると楽しさ倍増です。黒岳さんが鉄道好きで鉄分多めの回もありますが、それはご愛嬌ということでレビューの方をいただいたんですけど、杉さんね、今回も本当にありがとうございます。まさしく気楽に聞ける番組ということでありがとうございます。本当そういうことをね、目標にずっと続けていきたいと思っておりますがね、40歳を過ぎてからはいバイクに乗り始めましてね、今回の放送ね、まさしく杉さんのレビュー通りになっちゃいましたけども、国道何号線から入ってね、伊豆須賀から国道、県道111号に入ってね、ご飯、こんなとこご飯食べましたよなんてレポートになって、まさしく杉さんのね、レビュー通りの回になりましたけども。ね、鉄道好きで、鉄分多めの回、ぜひこの辺はね、皆さんも許していただければと思いますが、なんせね、鉄道に乗るっていうこと、まあ乗るっていうか、そこの鉄道を見に行くことがね、大好きなもんですから、本当に杉さん、いろいろね、ありがとうございます。お気遣いもいただきましたし、こういうことでね、嬉しく思います。ぜひぜひこれからもね、いろいろなところキャンプとかもねお会いすることもあると思いますし、ツーリングの方もねよろしくお願いしたいと思います。ぜひここでまたお願いなんですが、皆さんの方でもねレビューの方を書いていただけますと、こういうふうにねご紹介いただけますので、ぜひともiTunes レビューの方よろしくお願いしたいと思います。さて第89回の収録もおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうかね。珍しく2プラス2ということのツーリングでございましたが、まあルートの方はねいつも通りの道でしたんで、あまり面白くもないっていうと変ですが、でもね本当に伊豆スカイラインを知らない人たちにね教えてあげられたっていうことが良かったなと思います。こうやってね、少しでも知らない人、まあ知らない人って言うと変ですね、存在は知ってるけど行ったことがない人をね連れてあげるっていうことも僕のね、大事な仕事なのかななんていうような気がいたします。私も少しずつね、そういうことで協力したいと思っておりますけど、今回のねお話の写真とかいろいろね、ブログの方にも上げてありますので、V トークラジオのブログこちらの方もご覧ください。またメールもねお待ちしております。スーギーさんからいただいた通りにねすぐお読みできるっていうのが私の番組のいいところでございます。ぜひメールの方お待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはねブログの方にも付け加えさせておりますので合わせてご利用ください。でここからはまた告知に入ります。4月29日ゴールデンウィークですね。こちら前回もお話ししましたけど、昨年お邪魔しましたバイクイベント丸ごとバイクフェスティバル2018ね、こちらの方でファインモータースクール上尾校で開催されますんでね、ぜひぜひこちらの方ね、皆さんもご参加ください。お 子様からね、本当大人の方まで、またバイクのね免許を持ってない方も楽しめますのでね、入場料無料ですね、お気軽にお越しください。時間は9時半から16時、場所はね、ファインモータースクール上尾校ということになります。ちょっとね、東京からは遠いかなという気がしますけど、ぜひぜひよろしくお願いいたします。オレンジのね、帽子かぶっていきますんでね、またこちらの方ぜひぜひ、私のねステッカー目当てでも結構でございますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。あと5月12日ね、ふもとっぱらのキャンプ場で富士山を見て語り合うキャンプの方、こちらの方もねお待ちしております。まあ本当にお土産がないんでちょっとっていう気もしますけども、まあお酒とねバイク乗りが集まってということで、ぜひぜひ富士山を見ながらのキャンプということでやりたいと思います。ツーリング企画という方のホームページもね、ありますので、そこで参加表明できますので合わせてよろしくお願いします。で、告知もこんなもんかな。じゃあ今日もね、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第89回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。